使徒言行録第2章1節から13節。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者がいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。
本日は聖霊降臨日、ペンテコステの日でございます。毎年教会ではこのペンテコステの日に、今日お読みいたしました使徒言行録2章の1節から13節を読む、そういう習わしになっております。教会の始まり、聖霊が弟子たちに降り注がれ、弟子たちが各々外国の言葉、異国の言葉をしゃべり出した。それにエルサレムの人々がびっくりした。そこから教会は始まっていると、私たちの教会の歴史、私たちはそのように理解解釈をしております。教会とは一体何であるのか、そしてそれはおそらくはこの世界とは一体どういうところであるのか、このペンテコステの記事はそういう出来事を私たちに告げています。表面上だけ見れば炎のような火が一人一人の上にとどまった、そして外国の言葉をしゃべり出した、そういう記事ではございますけれども、この聖書は私たちに教会とは、そして世界とはどういうものであるのか、それを語っているのがこの記事であろうというふうに思います。それでは一体今日のこの、いつも私たちが毎年読みますこのペンテコステの記事に、教会、世界、それがどういうものとして語られているのか、そのことを少しの間この聖書から共に読み解いていきたいと思います。さて使徒言行録、これは始まってすぐです。今日読んだところは2章ですから1章から始まっております。この使徒言行録の一番最初は、主イエスキリストがまだこの世におられたと申しますか、復活をして弟子たちと一緒にいたその場面です。その場面で弟子たちが主に尋ねます。そのやり取りは213ページに記されておりますけれども、1章の6節です。ここを少しお読みいたしたいと思います。1章の6節、さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、こういうやり取りが記されています。確かに使徒言語録、これはイエス様と弟子たちのやり取りを記録した、そういう体裁にはなっておりますけれども、これを最初に読んだ者たち、最初に記された者たち、言ってみれば使徒言語録が記されたのは主イエスの時代から少々経った時期であるというふうに考えられております。おそらくは西暦の70年を過ぎたあたり、70年何が起こったかというと、それはローマ帝国との戦争に敗れた、エルサレムの神殿が崩壊したというのが70年と考えられています。その後にこの使徒言語録は記されている。物語上ルカ福音書、マタイ、マルコ、ルカ福音書、ヨハネもそうですけれども、物語上イエス様は70年の前、おそらくは西暦の30年頃に活躍したものだというふうに考えられています。30年頃の出来事を記している物語ではありますけれども、記されたのは70年以降、おそらく80年90年というふうに推測されてますけれども、80年90年頃にこれは書かれた。言うなれば最初の読者たちはリアルタイムのイエス様を知っているものではなくて、その後の者たち、そしてローマ帝国と戦争に敗れた者たちです。弟子たちのセリフ、これはそのまま生の肉声として記録されていたものではないでしょう。この弟子たち、人たちの言葉というのは、おそらく当時の者たちの言葉でしょう。主よ、イスラエルのために国を立たせてくださるのはこの時ですか。彼らはずっと戦争に敗れ、国土を追われ、神様に祈ってきました。祈りの言葉がこれでしょう。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。一体いつこのイスラエルは神様によって立て直してくださるんですか。神様の力によってこのイスラエルは立て直されるはずではありませんか。私たちは先民でしょう。神様に選ばれたその民でしょう。私たちは神様に選ばれたこの民ならば、なんでこんなに辛くて悲しい目に遭うんですか。教会も同じようなことを言います。神様を信じているのに、神様に守っていただいているはずなのに、どうして私たちの教会はいつまでもこんなに苦しい目に遭わなければならないんですか。私たち本田記念教会で言えば、街道建築がうまくいかない、いろいろな問題があります。そうすると私たちは必ずこの人たちとある意味では同じことを言います。主よ、いつですか。いつ前ですか。神様、いつですか。信仰を持っていないものでも言うでしょう。神様、もしあなたが本当にいるんだったら私を助けてください。この人たちのセリフ、これは教会のセリフであり、人間のうめきです。一体いつ神様ちゃんとしてくれるんですか。それに対してイエス様の言葉はこうでした。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。言ってみればローマ帝国で敗れた者たちに対してイエス様はおそらくこう言うよ、きっとこういうふうにおっしゃるよというのがこの言葉でしょう。そして神様はあなたたちに今このように語っているんだということを記したのがこの使徒言語録の言葉でしょう。その時や時期についてはあなた方の知るところではない。あなた方はそんなことを心配しなくてもいい。そんなことを心にかけなくてもいい。ただあなたたちは国、自分たちの国が、自分たちの領土が、自分たちの国土がいつ回復するのかということに一生懸命考えているけれども、そう、私たちには願いがあります。目標があります。目的があります。このようになったらいい、こんな街道ができたらいい、こんな未来になったらいい、こんなふうに自分の家庭が築けたらいい、そんな未来があります。具体的にあるでしょう。絵として描ける、言葉として語れる、そういう具体的なものがあるでしょう。ですけれども神様がおっしゃっているのは、それは あなたたちが思っていること、あなたたちが考えていること、それについてはあなたたちは心配しなくていい。そしてこの物語の中でイエス様がおっしゃった言葉、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで、弟子たちの意識は私の国がでした。ですけれども、イエス様がおっしゃられた言葉、それは小さい、もっと大きく、もっと広いものをあなたたちは味わうことになる。街道はいつ立つんですか。私の未来はこのようにならなければおかしいはずなんですけども、私たちも言います。ですけれども、この聖書が私たちに告げていることは、そのように思うあなたたちに神様はきっとこうおっしゃっているよ、それは小さいよ、もっともっと大きいこと、もっともっと広いことを神様は準備している。さて、そういう言葉を投げかけられた弟子たちでございますが、その弟子たちが経験したのは、今日皆様とご一緒に読んだ使徒言語録の2章でございます。この2章、何を弟子たちはしているのか。五旬祭の日、イエス様が十字架にかかったのが過ぎ越しの祭りです。その過ぎ越しの祭りから50日経ったのが、この五旬祭の日という言い方になっております。50日過ぎた後に一同が一つになって集まっていました。すると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが集まっていた家中に響き、そして彼らは炎のような舌を一人一人与えられ、霊がとどまり、そしていろいろな国の言葉で語り出した。さて、この一つになっていた、二章の一節にございます。そして実は今読みいたしませんでしたけど、先ほど読んだ一章のイエス様が天に上げられるその下りの直後でございますけれども、同じ214ページの上の段にはですね、このように書いてあります。15節です。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。今日の読んだところも一同が一つになっていたとあります。主イエスキリストが天に上げられた、まあ死んだ、十字架にかかった、そういう最後ではなかったから、まあ気持ちとしては、弟子たちも見送れたという、そういう、まあ、軽やかというか晴れやかな気持ちで送ったのかもしれませんが、現実としては変わりません。イエス様がどっかに行ってしまった、私たちの頼りになさるする方が、私たちのまとめてくださる方が、私たちの傍らにいつもいて助けてくださる方がどこかに行ってしまった、もう会えない、そういう現実を彼らは直面しております。先ほど少しばかり申しましたけれども、ローマ帝国と敗れた者たち、この者たちも言ってみれば神様が見えない、そういう敗戦敗北の中にいた者たちでしょう。言うなればバラバラになっても仕方なかった、バラバラになってもしょうがなかった。そしてもっとはっきり言うならば、ローマ帝国の政策はその後外国のもの、異国のものをどんどんとイスラエルのうちに入植をさせるという、そういう政策でした。そのために一体何が起こるかというと、ユダヤ人がそこに住むことができないということが起きます。そうやってユダヤ人たちは自分たちの国を追われていきます。バラバラになっていきます。チリジリになっていきます。まあそれをディアスポラというふうに後に表現したりもしますけれども、それは第一次世界大戦の時までバラバラになったイスラエルというその民の歴史は続くわけでございます。バラバラになったイスラエル、もうすでにこの使徒言語録が記された時には始まっていたでしょう。その始まっていた時に、この使徒言語録を記した著者はおそらくルカ福音書と同じ著者であろうというふうに考えられていますから、ルカというふうにここでは申しますが、ルカははっきりと読者たちに告げるんです。一つになっていたと、一つになるんだと、一つになり一つになり祈りを捧げる。イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを愛する者、その者たちは一体何をするのか。時代はバラバラ、 それが流行です。時代はバラバラ、そうせざるを得ない状況です。ですけれども、その中でイエス・キリストを愛する者たちは何をするのか、ルカは言います。一つになるんだと。さあ一つ、これはただ固まって凝り固まって世の中に背中を向けて自分たちだけが寄り添う、そういう一つか。一つになるということは、そういう思いを私たちに抱かせます。肩を組み合って一つになって、お互いに見つめ合って、自分たちだけで世の中のこの荒波を背中で感じながら過ごしていこう、そうやって自分たちはしっかりとしていこう、それが一つになることだ。言葉のニュアンスだけではそのような風景が私たちにも想像できます。ですけれども、この物語ははっきりとそういう事柄は一つではないというふうに語っています。一つになった者たちは何をするのか。外の者たちの言葉を喋り出す、外の者たちと共に歩み出す、それが本当には一つになるということだというのが、このルカ福音書が私たちに告げていることでしょう。少しこのルカ福音書が書かれた時代背景、もう少し言うならば、ユダヤ人、ユダヤ教というものがどういう宗教であったかということを思い出してみましょう。ユダヤ教という宗教は自分たちの母国の言葉を大事にする宗教でした。それは今のイスラム教、そこにも言ってみればその考え方というものは継承されています。彼らは聖典コーランを持っていますが、このコーランは決して翻訳はいたしません。ユダヤ教の旧約聖書、これも実は長い間翻訳ということが拒絶拒否されていました。ユダヤの言葉、母国の言葉、神様私たちを選んだのだから、私たちのこの言葉は大切にしなければならない、自分たちの言葉を大切にする、それは外国の者たちと接すること、そういうことがあってはならないと考えていたのがこのユダヤ教でございました。使徒言語録ルカ、そして主イエスキリスト十二弟子、これは少し少々乱暴な方をすれば皆ユダヤ教徒です。イエス様はユダヤ教というものを大切にしました。ユダヤ教が一番大事にしている十戒、これに対して本当の解釈というものを施しました。その本当の解釈というものを施したがゆえに、言ってみれば時代に追われ自分勝手に都合のいい解釈をしていた当時のユダヤ教の指導者たちから迫害され殺されたというのがイエス様の十字架に至る経緯です。同じユダヤ教を大事にしている、ですけれども、何が本当のユダヤ教か、何が本当の神様か、それを極めようとした主イエスキリスト、そして自分たちに都合のいいようにユダヤ教を着飾ってきた当時のファリサイ派の人々、宰相たち、そういった者たちとぶつかったというのがイエス様の実情です。そしてこのユダヤ教というものは外国の言葉、異国の言葉、そういうものと話してはならぬ。もっと言えば、神様を本当に知りたいんだったらヘブライ語を勉強しなさい、トーラーに書いてあるヒブル語をちゃんと読みなさい、私たちの言葉にあなたたちが近寄ってきなさい、私たちこそが最も高いところにいるものだから、その高みに近づくためにあなたたちはまずヒブル語、ヘブライ語を勉強し、聖書をちゃんと読めるようになってから私のところに近づいていらっしゃいませ。それがユダヤ教の考え方だと当時の人々は思っていました。ところが、先ほども申しましたように、主イエスキリストはそういう誰が上でどこに行くことが正しいかというふうな、そういう発想、そういう考え方は違うというふうに申しました。ヘブライ語に執着しなければならない、自分たちの言葉に固執しなければならない、なぜそうやって凝り固まって生きるのか、神様から愛されているものなら、神様から守られているものなら凝り固まって生きる、そういうことが本来はなくなることが本当の信仰ではないのか、そう問うたところ、大事だ、価値がある、その価値を汚すのか、イエス・キリスト、お前は十字架にかかれ、そういう結果に相なりました。しかし主イエス・キリストがいなくなった後、教会は自分たちのところに近づきなさい、そうは申しませんでした。そして他の国の者たちの言葉で 語り出した。これが本当か嘘か、どのくらいの時間でこんなことが起こったのか、そんなことを問うことはもはやナンセンス、意味がありません。私たちが本当にこの物語から聞かなければならないことは、教会は私のところに来なさいと言っている場所、それが教会ではありません。教会は私たちが出ていく相手の言葉、相手の場所、相手の思い、相手の価値観、そこに出ていく、それが教会であるというのが、ここで私たちが学び取る、聞き取ることでありましょう。さて、一つになる、そして相手のところに出ていく、一見正反対のようです。一つになることと相手のところに出ていくこと、これは世の中に対して背中を向けること、世の中に対して向き合うこと、姿勢としては正反対ではないか、私たちはそのように感じるところもあるでしょう。ですけれども、これは使徒言行録、この聖書においては全く矛盾していません。全く同じものがこの根底にあります。それは教会が2000年間大切にしてきた思いです。互いに愛し合う時代が、恐ろしさ、恐怖、不安、そういったものに迫られていました。人々は疑心暗鬼になります。あの時あの政策が悪かったから、ああいう決断をしたから私たちはローマ帝国に負けたんだ、あの時あんなことをしなければ私たちはもっと今幸せにいたはずなのに、犯人探しをし、悪を追求し、そういったものを排除しようとする、そういう動きは当然このイスラエルの中であったでしょう。自分たちはなんでこんな目にあって追い出されなければならないんだ、そういう思いも彼らの中にあったでしょう。憎しみがあり、不安があり、怒りがあったでしょう。ですけれども、使徒言行録は、教会はそういうところではないと語ります。教会は一つになるところ、愛し合うところ、そしてその愛し合うというのは、お互い言葉の分かるもの、価値観の同じもの、そういうものとだけ一緒になるかと、それが愛し合うではないと聖書も、そして主イエスキリストも語っています。身近なものに挨拶をしたからといって、それが一体何だと、そんなことはファリサイ派でもやっていると、あなたたちはそうであってはならない、主イエスキリストはかつてそうおっしゃいました。誰とでもご挨拶をしなさい、誰とでも共に歩きなさい、互いに愛し合う、それは教会の中だけにとどまるものではありません。教会の外に向かっても互いに愛し合う、それをまず行っていく。愛されたから、可愛がられたから私たちは愛する、そうではありません。まず愛する、そのことをきちんと心に留めながら歩み出していく。それは多分どういう結果を招くのか、今日の一番最後のところに書いてあります。あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだ、そう言われます。あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているんだ、こんな時代になんで平和平和なんて言うんだ、こんな時代にどうして武力などいらないというのか、こんな時代になぜ愛し合うということを言うのか、今は違うと、今は敵を殲滅するとき、今は戦うとき、今は武器を手にして相手とやり合うときだ、そういうときに互いに愛し合う、あの人たちと共に私たちは歩こうと思う、酔っ払ってるのかお前は、教会はそういうふうに言われる。それはもう2000年前にルカが記していること、そういう覚悟を私たちは持たねばならぬでありましょう。ですけれども、教会は2000年間その後続いてきました。2000年間続く、教会の言葉でよく2000年2000年という言葉を聞いていますから、私たちは2000年という言葉に多少鈍感になっているでしょう。ですけれども、2000年続いている企業がありますか、2000年続いている国がありますか、2000年続いている家族がありますか。2000年、この時間は膨大です。2000年間教会はどうして続いてきたのか、 互いに愛し合う、これを行ってきたからです。時に忘れた時もありました。十字軍使ったりしました。湾岸戦争でも牧師たちはお祈りしました。私たちは確かに互いに愛し合う、忘れることを何度も何度も教会は経験しました。ですけれども教会はその度に思い出してきました。互いに愛し合う、それが教会が2000年続いてきたこと。そしてもっと言うならば、世界が未来に歩み出すためには一体何が必要か、それは互いに愛し合うことです。世界とは何か、教会とは何か、この使徒言語録の聖霊が下ったその記事から私は今日ここから世界教会について聞き取ろう、読み取ろうと考えてまいりました。世界教会、私たちはそれをどのような場所と考えるのか。憎しみ合い、上下を作り、優劣を作り、勝ち組負け組に分かれていく、できれば勝ち組に入る、そのマニュアルを何とかして探そう、それも確かに世界を生き抜く一つの方法です。ですけれどもそれが2000年という時間に耐えられるか。2000年という時間に耐えてきたのは互いに愛し合うというその心根です。私たちはその信仰の遺産を受けつつ、今日もこれからもこの使徒言語録の最初の教会のように互いに愛し合うものとして、これからの時をまた歩んでいきたいと願い次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、2000年の時をこの教会は歩んでまいりました。あなたの時はそれ以前から始まり、そしてこれ以降もまた続いていきます。あなたの時は永遠でございます。その永遠のほんの一コマ、私たちはこの2000年互いに愛し合うことをあなたから教えられました。互いに愛し合うこと、それをもって私たちはかつて人たちが、教会が、世界が新しい歩みを始め続けてきたように、私たちもまた歩みを続けていきたいと願います。どうか私たちに確かなる信仰をお与えください。この世がどんなに不安に満ち、この世がどんなに怒りあふれていても、新しい葡萄酒に酔ったごとく私たちが愛し合うことを語れる、その勇気を、その信仰を私たちにお与えくださいますように。私たちがこの世にあって世の光として、その使命を全うすることが許されますように。この願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。